皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんと2021年最後の放送になりました。今年もね、振り返りっていうことを今日はやってみたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、もうね、2021年最後の放送ということで、まあ、いろいろあったかなという中で、やはりコロナの影響というのが本当世界中にね、影響したということで、まあ、私たちの活動も含めて、大きな影響があった。その中で気候変動もどんどん進んできたという中での、まあ、温暖化防止の活動なり、それにね、付随する、ものがどんどんと、展開してきたというところで、少し振り返ってみたいというふうに思います。まあ、あの、2021年も引き続き、まあ、高温、ね、気候変動、温暖化の傾向っていうのはね、ますます顕著になって、世界中でですね、本当に観測史上最高のね、気温、あるいはもう本当に異常な高温というのがね、現れたかなというふうに思いますし、まあ、世界各国で、それに伴う大雨、洪水、山火事、そしてなんかね、台風なんかもつい最近フィリピンを襲ったというようなこともありましたし、アメリカのね、竜巻もこれまでなかった規模での、ね、被害者が出てしまったというようなことで、本当にまあ気候変動問題が深刻な状況というね、一年だったかなというふうにも思っています。で、まあ国内のことをね、地元のことを、話しますと、4月からは、2030年、ね、あの削減目標をね、ようやく引き上げたということがありましたね、国が。以前は2030年 26% 削減ということだったんですけれども、これではまあね、全くあの責任を果たすということにもならない、温暖化を止めるね、貢献にもならないということで、ようやく今年の4月に、46%、そして、可能であれば 50% まで、高めるというね、そういう目標の引き上げがあったということで、まあ、これもですね、日本における、対策を、まあ、進めるね、重要な、まあ、一歩ということにはなるのかと思います。で、4月からですね、京都市では、改定された地球温暖化対策条例、そして、それに付随する地球温暖化対策計画がスタートしました。その前の年、もう少し前ぐらいからね、見直しをやってて、それからまあ去年ね、議会で、通ったということで、今年の4月から、スタートし、まあ、まさにね、2030年に向けて、あるいは2050年の、脱炭素の京都に向けての、まあ、基盤をこうスタートさせたということになったのかなというふうに思います。で、今年のね、夏に大きなニュースといえば、やはり IPCC の、第6次報告書、そのうちの、第一作業部会の報告が、ね、公表されたということでありました。まあ、このね、IPCC は、まあ、数年おきに報告書をまとまったものを出していて、今回が6回目ということで、その中で、人間の、ね、影響って人間が起こしていることに疑いはないっていうような、ことがあったり、もうね、本当にこのままでは、大変な状況になってしまうよっていうのを科学的な、ねところから警告が、されたというようなことがあったかなというふうに思います。で、国際的にはですね、それもありまして、10月の終わりから11月、ね、イギリス、スコットランドのグラスゴーで COP26 気候変動枠組条約の26回目の会議が開催されました。ここでね、グラスゴー気候合意っていうのが、できたわけですけれども、まあ、ここでね、これまでパリ協定で2度 という目標をですね、できるだけもう 1.5 度ということで、まあ削減して目標ね、気温の上昇を抑える目標が、まあ 1.5 度に変わったということでね、まあより厳しい目標ではあるんですけれども、気候変動の被害を最小限に食い止めるためには、それが必要だということが国際的に、まあ、認められたということかなというふうに思います。で、そういう中で国内ではですね、まあ、温暖化対策の柱ともいえるエネルギー基本計画、これのね、第6次エネルギー基本計画が10月に閣議決定されたということなんですよね。まあ、こちらの方もですね、以前よりは随分と、まあ、再エネの位置づけなんかは進んだところがあるんですけれども、まだまだ、ちょっとこうね、なんていうの、整合性が取れていない、脱炭素に向けたあのエネルギーをね、エネルギー計画がしっかりとね、整合が取れていないっていう課題、特に石炭火力発電所が、まだ、ね、残るとかね、そういうようなことで、課題は多いのかなというふうに思います。このあたりの、ね、見直しなんかは、早くしなければいけないところかなというふうに思います。で、京都もね、当然、2050年脱炭素っていうのも、いち早く宣言してそれに向けているわけなんですけれども、2050年カーボンゼロ宣言という自治体はすごく増えておりまして、これ11月末時点でですね、492の自治体が宣言をしているというようなことに、なっております。で、それらね、宣言するってことは非常にいいことなので、このね、それをどう実現するかということが問われているわけなんですけれども、なかなかその中身までは、伴っていないというようなことが、あって、まだまだ課題は多いのかな。でもこの宣言をしてですね、それを目指す、そしてこう、ね、そこに住んでいる、人々が、それをこう、ね、ちゃんと自分事として捉えてね、まあ、地域が変わっていく、脱炭素に変わっていくということをね、しっかりこう、ね、見据えて行動してもらうということが、必要かなというふうに思います。で、気候ネットワークの方もですね、これまでと変わらず、国際交渉、COP、ね、26、参加をし、情報発信をし、っていうようなこともありました。国全体の提案としましても、いろいろやったわけなんですけども、2050年、ネットゼロへの道筋というね、2050年にこうやれば、ゼロが達成できるよというね、道筋を描く、冊子をまとめて、公表をしております。まあ、こちらの方ね、2030年には 60% の削減、そして2050年には温室効果ガス全てで、ゼロ達成できる、ね、私たちの計算で、現実に即した、今ある技術を積み上げて、それができるんだということを示した冊子を、作ったってことがあります。で、もう一つね、秋には公正な移行パンフレット、ジャストトランジションというね、英語で、それを日本語に訳すと公正な移行、ね、これをね、パンフレットを作りました。こちらの方もね、脱炭素社会に向けてはすごく重要な、キーワードでありまして、脱炭素に変わっていく中で、こう失われる職場、仕事、ね、産業っていうのがあるわけなんですよね。それを新しい職場、仕事、産業に変えていく、そういう過程でより社会が望ましい形にしていこうというのが、ジャストトランジション、公正な移行の中身でありましてですね、外国のね、事例だとか、日本もこうしなきゃいけないんじゃないのというようなね、ことでまとめたパンフレットであります。こういうこともね、私たちの活動の柱として、まあ、出してですね、それを、実現していくっていうことなんですね。 ヨーロッパなんかでは随分とこの公正な意向ということで、情報発信をしたり、人材育成の、ねプラットフォームを作ったり、お金を、つけたり予算をつけたりという、ねことで、進んでいるんですけど、まだまだ日本ではこのあたりが、しっかりと位置づけられていない。国全体でも、公正な移行を目指し、地域でのね、地域によって異なるわけなんですよね。特に、石炭のをたくさん使う、産業がある地域なんかはまさにもう、こうね、脱炭素に向かう中で仕事が変わっていかなければならないので、その人たちをね、路頭に迷わすわけにはいきませんので、よりこうね、働きがいがあったり、豊かな生活になる、職業に変わっていけるということをね、支援準備しなきゃいけないということであります。まあこれなんかもね、引き続き来年に向けての課題にもなってくるのかなというふうに思います。でもう、報道をね、テレビ新聞見ても、脱炭素あるいはカーボンニュートラルという言葉をね、聞かない読まない日はないっていうぐらい、もう定着してきたかなというふうに思っています。このあたりもね、本当にこう単なる環境を守ろうっていうようなね、ことではなくって、気候変動そのものが、経済産業ね、社会の在り方、私たちの暮らし、そして政治にね、関わってくるものとして定着し、それをね、もう明確にこう打ち出して、そっちの方向に向かうっていうことが、できればね、こう世界中がね、脱炭素に向かっていって、なんとか気候の危機を乗り越えるっていうことになるんじゃないかなというふうに思うので、これはまあかなりね、人々の意識の中で、特にビジネスの中ではね、脱炭素とかカーボンニュートラルを、無視してこう、もうお金儲けはできない状況に、なってきているのかなというふうに思います。ちょっとお金儲けというようなことをね、言ってしまいましたけど、これはもうね、本当にこう、お金の流れ、そして支出、ね、投資、いろんなものが絡まってくるわけなんですけども、今あるこういわゆる、ビジネス、人々が生活する上での、重要な言葉として、脱炭素、カーボンニュートラルということが、もう定着しているというふうに、思えた1年だったかなというふうに思います。で、2021年ね、私たちの言葉としては、一つはやっぱり気候正義ということが、ずっと歌われたので、こちらの方本当にね、世界全体で最もこうね、有名になった言葉というふうに言えるんじゃないかなというふうに思うんですよね。クライメートジャスティスというね、英語で、日本語に訳して気候正義というふうに、言ってまして、グレタさんから始まった中でね、若者たちを、発信して、それが世界に広まったというようなことで、やりました。ということで、今年の京都発温暖化話は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来年もよろしくお願いします。以上で終わります。さようなら。